FM 杯昼ラジ静岡情報館、金曜日をお送りしています。人にどっこのコーナー、いつもベーテルというね、名前のもとに集まって、静岡市にある浅畑遊水地、その周辺の施設、そして住人の皆さん、あるいは民間の皆さん、いろんな方たちが集まって、そこでみんなが共生できる空間を作ろうとしているという話題をお送りしているという時間になりました。今日お越しいただいたのは、静岡流域ネットワーク水垣クラブの代表で、静岡防災カルタの実行委員会でもいらっしゃいまして、そして遊水地フェスタではカヌーの指導もしてくれているというね、またベーテルの福祉農園でも活躍してくださっているそうです。アンディと呼ばれてるみたいですね。安藤一生さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
安藤さん、すごい大活躍なんですが、もともとアウトドア派なんですか？
はい、もともと住んでたところが天城の山の中で。
あ、伊豆の、
はい、子供の頃から、まあ、アウトドアっていうか、生活そのものがアウトドアだったので、はい、そのままの生活を、都会に馴染めなくてそのままの生活をしていた、そういう状態です。
あ、そうなんですか。まあね、天城って言ったら本当私たちは観光に行く場所っていう風になりますけれども、住んでいたらものすごく確かにサバイバルのところもあるのかもしれないですね。あ、いいところではありますよね。はい、
温泉もあって、うん、なかなかいいところですけど ね、
そうですね。
ただ就職がなくて、うん、みんな三島沼津あるいは東京の方に出かけていくので、自分たちが住む分にはいいんですけど、子供たちだとかね、これからの人たちが住むにはなかなか人口がどんどん減っていくというような、そういう状況に今なってると。
どこもね、なかなかそういう問題を抱えているんですけども、まあ、そんなわけですので、アンディも静岡県で働いてらっしゃった。
そうですね、半年前まで、交通基盤部の港湾課というところで、働いていましたけど、
清水港あたり、
そうですね、清水港だとか前崎港だとか、うん、田子の浦港だとか、うん、まあ、あの辺を中心に、港湾行政を行っているという、そういう部署だったんですが、うんうん、ようやく県議会からも解放されて肩の荷が下りて、いろんな活動にも積極的に参加できるようになったかなっていう、そういうふうに思います。
ありがたい人材ですね。それじゃあ皆さんね、頼りにしてらっしゃるんだと思うんですけれども、安藤さん、今の話でいくと、まあ、台風19号がどうしても心配になってしまうんですけど、清水港大丈夫そうですか？
そうですね、今の中心、から行くとですね、大体伊豆半島をかすめるぐらいですので、大体台風の進行方向右側が特に風が強くて、
はい、
ということですと、今の中心から行けば清水湖は左側になるので、そこまでひどくならないんじゃないかなっていうふうには思ってますが、うん、どうなるかはまだこれから見てなければ
分かんないですよね。はい、港もだから台風に向かって随分いろいろ今忙しく準備しているところなんでしょうね。
そうですね、クレーンだとかなんかはもうちゃんとしっかり縛り付けて、うん、倒れないように動かないようにする、あるいは、コンテナなんかもね、うん、たくさん積まないように平積みにできるように、飛んでいかないような、そんな準備をしたりしてるはずです。
昨年はね、大阪を襲った台風が関西空港であるとか、あるいはそのコンテナが飛ぶ様子であるとか、大変でしたもんね。まあ皆さんそれぞれ、また準備をしてくださっているようですからね、何事もないことを無事を祈るばかりなんですけど。
そうですね、はい。
で、静岡市のこの葵区にあります浅畑遊水地も、大きな水が出た時にはその水を貯めて、
そうですね、
はい、水利があるというね、治水作業ができるというために設けられているところですけど、これもこの後役に立ちそうですね。
もともとそういう場所を利用して、僕たちはそういう場所を利用して、まあ、普段は、非常にこう荒れ果てたっていうか、そういう何も使い道がないところを、そういうところを利用して農園を作って、で、まあ、身体障害者の方だとか、うん、まあ、そういう人たちと一緒に、農業活動をやるということで、うん、まあ、誰もがどんな障害を持ってても普通に暮らせる世の中にしたいなということで、まずは浅畑からということで、うんうん、始めてるんですが、
はい、
その365日ずっとそういう状態でいるわけではなくて、
はい、
年に一遍あるいは数年に一遍、うん、大きな雨が降ると、 まあ、溜まってしまって、
うん、
でしかも抜けが悪いと、今1週間ぐらいずっと、
沼地みたいに、
そうですね、うん、はい、そうなると今まで作ってた農園がもしかしたら水浸しになってしまうかもしれないっていう、そういうちょっとあの危機感を持ってるんですが、
あ、そうか、お米も確か作ってましたよね。
そうですね、お米も作ってですね、でもうそろそろ刈り込もうかなというシーズンになってきて、うんうん、でこの台風なんで今僕らの先輩で、竹下さんっていう方がいらっしゃるんですが、はい、で先輩が今日一人で、枯れるとこまでは枯るよって言って頑張ってくれてるんですが、
そうか、はい、台風が来る前に、
そうですね、僕もこの後もし、うん、あのまだやってるようだったらちょっと手伝いに刈り込み手伝いに行こうかなと思ってます。
いつもね、そして買ったものを天日干ししていて、
そうですね、
であの朝畑遊水地フェスタがある時にはそんな様子も見られたりするんですけども、今日はもう干すわけにいかないですもんね。
そうですね、今日干したらあの逆に濡れてしまって、
うん、はい、あの辺は風の被害は大丈夫そうですか？
風もですね、去年でしたかね、うん、去年やっぱ台風が来て、で風でみんな稲が倒れてしまって、でコンバインが使えなくて、しょうがなくてみんなで手で買ったっていう、うんうん、そういう状況だったので、うん、まあ、今回はまあコンバイン使えるうちにとにかく竹下さんがちょっとやってくれて、
うん、
なかなか一人ではね、なかなか全部できないので、できるだけ買ってくれるということなので、あとはもう僕らがあの手で刈ろうかと思いますが、1週間水に浸かってるともしかしたら米そのものがダメになってしまうかもしれないの
で、ね、
ちょっとその辺が心配です。
心配ですね、はい、まあ、こういう中で私たちは生きているわけですから、今ベーテル朝方の仲間として安藤さんがやってくれているように、いろんな人たちが力を出し合って一緒に生きる道っていうのを作っていかないと本当にいけないってことですね。
そうですね、
うん、ベーテルの仲間になられたのはいつ頃からですか？
これは4月からですね。
今年の、
はいはい、それはあの再就職した先が古川組という、
はい、
これもやっぱ港湾の、 あの事業工事をやってる会社なんですが、うん、まあ、そこで、やっぱりあの会社の CSR として社会的責任として、うん、まあ、そういう福祉関係だとか、あるいは遊水地を有効に利用するというようなそういう活動をしてまして、うん、それが竹下さんがやって、先ほど言ったね、うん、竹下さんがやってくれてるんですが、まあ、今回その代わりというか、
うん、
どちらかというと、業務命令ですね。はい、でまあ一応そういうことで、ね、うん、あの4月からやらせていただいています。
ベーテルのお仲間はどうですか、活動の仕方は？
そうですね、ベーテルさんあのいろいろね、やってくれさる方がいるんですが、
うん、
普段からですね、あの行事の時にはね、いろいろ企業さんも来てくれたり、うん、それから支援学校さんもね、来てくれていっぱいやってるんですが、うん、普段やっぱりの草刈りってすごく大変なんですね、
うんうん、
普段から草刈りをやったり水入れをやったりっていうことがすごく大変なんですが、結局それをやってる人はですね、そうたくさんいなくて、
うん、
北支援さんはいつもね、自分のところでやってくれてるんですが、
北支援学校、はい、
やってるんですが、それ以外でやってる人っていうと本当に2、3人
そうですか、
はい、そのうち竹下さんがいたりね、うん、それから転換学校の、
うん、国立、
そうですね、
はい、転換神経医療センター、はい、
そうですね、その人たちだとか、あるいは地元のですね、高橋さんっていうあの元町内会長さんですかね、
はい、
その方が一緒にな
って くる、
その方もしょっちゅう来て草刈りとかやってくださってるということで、本当にその方たちには頭が下がるなと。
あの子ども病院周辺も本当に綺麗に整備されまして、皆さん遊びに行けるようになって、桜が咲いたりとか、時期によっては、ハスの花が見られたりとか、
ね、
楽しい場所になってきてますし、
はい、どんどん楽しい場所にしていきたいなと、誰かが集まってきて何でもできるし、楽しいものができるなということで、今イチジクを作ってやったら、イチジクがちょうどこの間食べ頃だったんで、
わー、いいなー、はい、
それから、ブルーベリー、ブルーベリーも、うん、まあ、植えてあったりして、行くとあの農作業やりながらちょっとつまんだりはしてるんですけど、
う
ん、
あ、素敵ですね、
そういったものもっとたくさんあると、うん、もっと人来てくれるのかなと思って、
そうですね、食べるものはちょっと惹かれますからね。
そうそうそう、で僕が今考えてるのは、うん、もっと楽しいことにするために、うん、玉虫、
はい、
綺麗な玉虫あるじゃないですか、
あのキラキラの玉虫、
そうですね、虹色で光るね、甲虫、はい、の一種ですけど、うん、玉虫のその 法中ですかね、うん、あの養殖みたいなのをやってあの辺でこうできたら楽しいなというふうに個人的には今思ってるんですけど、
生きる宝石って言われますもんね。
そうですね、はい、今藤枝の方でねいろいろ玉虫の会みたいなのがあって
や
ってるんですね。あの、うん、なんとかし なんとかさは七郎さんとかっていう人が、うん、あの会員の会長さんになってやってるんですけど、うん、その会員になるのはなんか藤枝市民じゃないとダメというので、
じゃあ残念でした、
はい、ちょっと弟子入りしてやってみようかなっていうふうに個人的には思ってる。そうすればもうちょっと楽しくなるのかなっていう、
うん、あ、いろんな方向からみんながそうやって考えてやってみれるといいですよね、はい、で、そこの中で皆さんが楽しむためには実はそうやってあのボードウォークも整備されてる場所もあったりとか、東屋もあったり駐車場もできたりしてるんですけども、まあ、それだけではなくて今言ったその雨雨水をためる洪水を防ぐというような重大な役割もあって、今お話しいただいた古川組のような皆さんたちが普段からその土砂が溜まりすぎないように掘り返してくれている、いつも工事してるみたいですが、その作業も本当に大きな大事な作業なんですね。まあ、そのことによって今回もねぜひ洪水はあの避けられるように。
そうあのまあ副次的なことなので、うん、僕らとしてはあの本当の洪水があのパソコンがないと、うん、あの清水だとかねあの辺あたりで、氾濫を起こしてすごくあの社会生活にね影響があるので、うん、まあ、それがなければ一番いいと思いますけど、うん、僕らはそれを単純に利用させてもらってるので、うん、まあ、ダメならダメでしょうがない。
なんかあのやってる方の農園はね、
そう農園の方はもうしょうがない
、うん、第一的にはまず目的は洪水を防ぐっていうところですもんね、はい、とはいえそこを舞台にみんなが親しめるようにというので、いろんなイベント今お話ししてくださったようにいつもやってくださってます。秋というといつものやつがありますね。
はい、これはね朝方遊水地フェスタっていうのが、はい、10月19日の、まあ、9時から15時までに、うん、まあ、いろんなことをやるんですが、うん、そのうち僕らがやるのがですね、カヌーとかドラゴンボート、
カヌー、
はいはい、カヌードラゴンボート、
ドラゴンボートってどういうのですか。
は
い、
ドラゴンボートっていうのは、まあ、カヌーっていうのはね、カヌーっていうのは、うん、あの人、カヤックなんですね、はい、あのカヤックは、まあ、一人乗りと二人乗りがあって、前に漕ぐんですか、ね、うん、前に、ほうほう、右と左両方とも、両方ともその漕ぐところがあって、うんうん、前に漕ぎます、うん、でそのドラゴンボートっていうのはもうちょっと大きくて、3人から4人ぐらい乗れるんですが、うんうん、で漕ぐところは一つで、うん、で前に来るんですけど、
おくんち屋なんかで漕いでみんなでやってる、はい、あんな感じですかね。
あれがドラゴンボートになりますね。はい、でもう一個エンジン付きのボートもあるということで、
エンジンのも出ますか。
はい、エンジンのはですねどちらかというとここやっぱり身体障害者の方も何人か来られるので、うんうん、まあ、そういう人たちもしっかり楽しめるようにエンジンボート、それから、カヌーで素人さんみんな乗るのでもしかしたらこう転覆した
りチンするってやつですね。
はい、チンしてしまった時にいざという時に助けられるのがエンジンボートがなきゃならないので、うん、それも兼ねてエンジンボートを1台持っていくと。
なるほど、はい、アンディはもうカヌーはベテランみたいですね。
これ以外にですね、あの水垣クラブという、うん、あの子どもたちの、体験活動教室みたいなのをやってるんですが、うん、まあ、その中ではカヌーは必須というかね。
あ、必須なんですね。
はい、水垣っていうぐらいなもんで、うん、水に遊ぶ子どもたちという、うん、そういう意味で水垣クラブなんですが、うん、水がきのくせにカヌーもできないかなってしまうので、みんなにはカヌーをしっかりやってマスターしてもらうと、いうことで、毎年カヌーは子どもたちに教えてるというふうに。
カヌーに乗ると目の高さが本当に水面に近くなるし感じが違いますよね。
そうですね、もう、水面から、陸を見ると普段と逆の景色を見ることになるということと、うん、それから水面からせいぜい50センチしか60センチしかないので、うん、本当に、魚の目になったというか、まあ、そういう目で、本当に近く水面を感じながら、うん、水際を感じながら、まあ 散歩することができるというかね、
水の散歩ですね、本当にね。そうですね、はい、風がこうね、川も渡る風の感じを、
そうですね、
味わってみたり、
はい、鳥の声が聞こえたりね、せせらぎの音が聞こえたり、そういったところを散歩するのはすごく気持ちがいいと。
なんて言われるともう本当になりたい人増えると思うんですけど、
そうです、はい、
これ朝方遊水地フェスタ7回目ですが、はい、10月19日の土曜日、午前9時から午後3時までやりますけれど、
ね、
場所が朝方遊水地のいつもの第3校区というところです。
そうですね、分かりにくいと思いますけど、流通センターのところから入ってもらって、静岡ヘリポートなんかありますが、
ちょうどいつもヘリポート祭りと一緒になってますけど、ね、
ヘリポート祭りとたまたま一緒っていうわけではなくて、いつもヘリポート祭りでいっぱい人お客さん来るので、ま
あ
それに合わせて
という。あ、そうか、一緒にやってるんですね、はい。
なんで、ヘリポート祭りがですね、まあ、雨天になると中止になる、あ、延期になる可能性があります。延期になった時は、20日になるので、それに合わせて、もし延期になれば、うちの方のこの遊水地フェスタもですね、20日
に。順延になる。
順延に変更になります。
で、これ自体はですから、ヘリポートをまあ目指していっていただければ、もう分かるようになってます。
そうですね、
駐車場もありますのでね。
駐車場もね、共通の駐車場として使ってるので、そのまま
使えますね、
はい、ガードマンさん の指示に従っていけばいきます、うん、で今ちょっとカノのお話しましたけど、はい、それだけじゃなくてですね、うん、ターゲット
バードゴルフ
だとか、はい、青空コンサートだとか、うん、ハンドケアメイクだとか、
雫の吹奏楽部と朝畑太鼓、
そうですね、そういうコンサート、青空コンサートとして、うん、そういうのがあったり、ネイチャークラフトがあったり、
ネイチャークラフト私もやりました、はい、楽しかった、どんぐり使ったりとかして、
そういうのもあるので、うん、皆さんぜひ来ていただきたいと思います。
そうですね、これもちろん入場料はないわけですけど、はい、カヌーに乗ったりとか、そういうネイチャークラフトやるのに何か費用は必要ですか？
カヌーの場合はですね、うん、保険料としてですね、はい、大人が200円、うん、子供は100円ということでいただいています、
うんうんうん、
ただ僕いろいろなところに行ってるんですが、いろんなところの観光地に行ってカヌーをやってますけど、カヌーって大体2時間ぐらいやるので7000円とか、
ね、そうなんですね、それを思ったらもう保険代だけでできちゃうなんてっていうことですね、
100円とか200円でできてしまうのでぜひ来てください。
大人もいいってことですね。
はい、大人も構いません。
お子さんはいくつなるくらいから大丈夫ですか？
あ、やっぱりね、未就学児はちょっと難しいかもしれないですけど、2人用のボートの方はですね、うん、お父さんがしっかり持っていただければ、うん、未就学児でもなんとか大丈夫かなと、
はい、うん、楽しみですよね、はい、その他いつもの働く重機と触れ合ったりとか、運動診断ブースが出てきたりとか、
そうですね、
はい、それからドローンも来るんですね今回ね、
はい、ドローンも来ます、はい、
これはドローン飛ばすことができるんですか？どうでしょうね、
ちょっと
分
かりません、
はい、それから遊水地のねお魚を研究している東海大学の水生環境研究会がいつものようにまた出てきてくれますし、
はい、そうです、
はい、植物のパネル展示があったり、私はこれに行って初めてカヤネズミの巣というのを見せていただきました。実際に間を歩いていくので遊水地に住んでいる動物たち、それからそこにある植物のことを直接見聞きできて楽しいですよ ね、
はい、これらやるだけじゃなくて遊水地ここすごく広くてですね、歩道もしっかりありますので、うん、ジャングルを探検しているような感じで行くと、うん、面白い植物が見れたり、それから動物が見れたり、うん、鳥が見えたり、ね、うん、するので、もしこういうものじゃ関心なくてもですね、うん、しっかり一日遊べるんじゃないかなと思います。
あ、そうですね、はい、でもちろんお弁当や飲み物持ってきていただければいいんですけども、もっと食べたい飲みたいっていう方は、まあ、さらにお弁当もお茶もいろんなところが出てきてくれてますね、
はい、売ってますので、はい、うん、できれば持ってこなくてこちらで買っていただくと
その方がいい、はい、はい、美味しいものもいっぱい出るようですから、こういうのにね。じゃあアンディはカヌーのところにいるんですか？
はい、僕は一日カヌーにいます。
カヌーはどのあたりになるんですかね？
カヌーはです
ね、言いようがないっていうかね、難しいんですけど、
これちょっとね口で言うのは難しいので、現地に行くとですね、どこ辺にカヌーがあるっていうような地図なんかも、 展示してありますので、はい、そちらを持ってくればいいかと思います。
受付もあったりしますのでね。
受付もあります。はい、
まあ、これも目的としてはとにかく遊水地、浅畑遊水地のことを知ってもらいたいということでしょうか。
そうですね、うん、浅畑遊水地の大切さですかね、うん、それからこんな近くにね、うん、町のこんな近くにこれだけ開けた水域があるっていうのは、はい、なかなか全国でも珍しいところなので、うん、こういったところがあるということと、そこに来るとですね、いろんな植物、動物、鳥が見えたり、うん、特に冬になると、カモ類がですね、うん、すごく来てですね、うん、だからもうあと2ヶ月ぐらい、1ヶ月か2ヶ月ぐらいすると、うん、徐々にやってきて、うん、本当に鳥の楽園になったりするので、そういったところもね、こんなところがあるよっていうことをしっかり、見てもらいたいっていうのと、まあ、ここはそういうあの洪水をね、なくすための重要な施設なんだよっていうことをね、うん、皆さんに分かっていただきたいなということでやっております
。そうですね、はい、だからこそ普段から手を入れて荒れないようにしておく、ちゃんと水が溜められるような状況にしておくってことも大事ですもんね。はい、はい、浅畑遊水地フェスタは10月19日土曜日の午前9時から午後3時まで入場無料で浅畑遊水地第3校区で行われます。同時に静岡ヘリポート祭りが開催されていて、静岡ヘリポートを目指していただくと駐車場も含め案内が分かるようになっていますので、ぜひお出かけになってみてくださいね。でもし当日のお問い合わせがある方は静岡市のコールセンター20丸の市役所、いつものところです、200-4894がお問い合わせ先になっていますのでご利用ください。今日はもう静岡流域ネットワーク水垣クラブの代表で、そして今年からはもうベーテル浅畑でいろいろと頑張ってくださっています、うん、古川組でもいらっしゃいます調査役なんですね。はい、安藤一生さん、アンディにお付き合いいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。